謎、時々、わどげ、ラジオ。
時々、謎解きセット。
5個、いや、6個 ?5 個やったよ。
はい、5個いっぺんに遊びました。
はい。はい、
まあ、今回はですね、まあ、時々謎解きセットって言ったんですけれども、まあ、そういうセットがあるわけではなく、うん、まあ、これ何年か前ですかね。
うん、
2年前か3年前かな、
うん、
に、大阪は難波にあります、時々さんにお伺いした時ですね、
うんうん、
あの、まあ、クリスマスプレゼントセットみたいな形で、持ち帰り謎が、まあ、5作、こう、一、うん、つの袋に入った、
うんうん、
こうお得なセットがありましたので、うんうん、あの、まあ、せっかくなので購入させていただこうと。
福袋みたいな感じかな。
ある種のね、ある種の謎福袋みたいな、を買ったんですけれども、まあ、2年か3年ほど積んでいたと。
うん、
で、まあ、意を決して、
うん、
明け、そして5作一気に遊んだわけでございます。
うん、
はい。まあ、すべてのこのクリスマスセットが同じ編成かどうかはわからないんですけれども、
確かに、
まあ、我々が買った作品というのがまあ計5作入っております。はい、まあ、一つずつ紹介していきましょう、
はい。
森の神様へ。これが1作目ですね。うん、2作目が、僕の0点脱出大作戦、
うんうん、
3作目が謎謎劇場、
うんうん、
4作目がビストロキャットと不思議な注文、うん、そして最後5作目が大ひよこ帝国とパンドラの謎という5作でございます。
森の神様へって正式タイトル違ったんじゃなかった
ですか？確かそうでした。
なんか
ご指摘通りですね。
はい、長い感じだった気がする。
そうです。はい、失礼しました。こちら正式なタイトルは森の神様と輝きの実というタイトルですね。
うん、
これあのいわゆるなんか CD ケースっていうんですかね。
まあ正方形ですね。
紙製のね、
うん、
CD を入れるためのケースに入っていて、
うんうん、
でパッケージの表のところが。
うん
なんていうのあの、
か、うん、
セロハン。
なんだろう、セロハン。
まあ、半透明あ、違う。
透明。
透明シート。
透明窓。
透明窓になっていて、あ、まあ、窓付き封筒みたいなもんですよね、うんうん。で、中身が見えるんですけども、まあ、そこに森の神様へと書いてありまして、
うんうん、
で、まあ、正式なタイトルは先ほど申し上げた通りなんですけど、
うん
まあ、要はその、まあ、森の中に住んでいる、まあ、妖精的存在が、
そうだね、
森の神様的存在に対して
手紙を送る、
まあ、手紙を送ってきたと、
うんうん、
でその手紙に書かれてる、まあ、様々な謎や暗号を解き明かすことによってこの彼彼女らの、
うん、
お願いを叶える神様として、
うんうん、え神様になったっけ？
あれ神様だったの？
あれわかんない。
いやどうなんだろう。
まあまあ、まあ、
我々が神様だったのかな。
まあまあまあいいじゃないですか。まあ、
そんなにねこの作品はねそれほどストーリーがあるというわけではないので、
ま
あ、
そうだね。
まあね、ちょっとラブリーな感じのね、
うん、
作品でございましたね、
うんうん。
はい。ちょっと最後のオチもね、ちょっと面白かったですね。
確かに。
はい。この調子、1作ずつ紹介していきましょうか。
はい、
2作目、僕の0点脱出大作戦、
うん。
これはですね、もう著作権ギリギリ的な、ね。はい。何でしょうか、この、
タヌキ。
あの、未来から来たね、タヌキ型ロボット。
あ、そうだ、ロボットだった。
はい、名前もポンタロウですね。
ポンタロウ。
はい、不思議な道具をこう作り出す未来のタヌキ型ロボットです。
うんうん、はい、なんでやってきたんでしたっけ。
いやなぜやってきたかはわからない。
うーん、
そしてその同居人がモジタ君という
同居人。
はい、なんかねこう勉強できなさそうな顔をしている、うん、
同居人ってことは、
はい、
本太郎の方の家なの？
いや違うでしょ、モジタ君の家にこの未来からタヌキ型ロボットがやってきたんでしょ、本太郎が。
あ、そういうこと。
うん、まあ、利点に言ってしまうとね、あの、のび太くんとドラえもんのね、
そうだね、
こう関係性ですね。
うん。
で、こう、全然勉強しなくて、0点ばっかり取っている、もじたくんのために、この、ポンタロウが様々な、未来の道具を使って、まあ、彼に勉強させていくという感じのね。いうことで、まあ、ちょっとその未来的な道具みたいなものが、ガジェットとしてあって、
うんうん、
謎解きとしてはちょっと面白かったんじゃないかなと思います。
うん。うん、
3作目、謎謎劇場。いや、これね。
これ3作入ってましたよね。
3作入ってますよね。
そうそうそう。
そうなんですよ、ね。
だから、
実質、
実質8や、7作やってる。
7作やってるとも言えますね。
うん。うん、
謎謎劇場は、いわゆるポストカード謎みたいなもので、
が3つ入ってる。
封筒の中に、まあ、ポストカードが、2、4、6、7枚から8枚から入ってるんですけれども、
はあはあ、うん、
まあ、それが、この、まあ、第1話謎の看板。 第2話真夜中の謎解き大会、
うん、
第3話たった一つの予定みたいな形で、うん、まあ、全部全然違う、ね、全然
物語、
もう全くストーリー関係ないんですよね、
うん、
最初の謎の看板はこれなんでしょう、南極が舞台でね、そうペンギンがその謎が書かれた看板の前でちょっと首をかしげてるみたいなものですし、
うんうん、
真夜中の謎解き大会はちょっと学校の七不思議的な、ね、感じの 夜の学校舞台にこの妖怪っぽい感じの謎解きがあって、うんうんうん、で最後のたった一つの予定はこれは何ですか、なんかこう
社会人になったばかり、
社会人のなんかスケジュール帳に残された謎を解き明かすみたいな感じの、
うん、
作品になってるので、こうしてみるとね、世界観もね
全然違う、
完全にバラバラですよね、
うん、なんで集めたんだろう、
なんか勝手な想像ですけど、
はい、
これ多分それぞれ個別にその時々さんがリリースしていて、だからもしかしたらおまけ謎みたいな感じでこの一作ずつ出していたのを、
それをまとめました、
3作セットにして謎なぞ劇場っていう形で一つのお持ち帰り謎にこうまとめたんじゃないかしら、
なるほど、
はい、という予想でございます、
はい
はい、そして4つ目、ビストロキャットと不思議な注文、はい、これ結構ね私ね面白かったと思いますね、
うんうん、
はい、ストーリーもねちょっとなんか可愛らしい感じ、イラストもねいいですよね、うん、
猫、
はい、ビストロキャットというだけあって、さまざまなねご飯や料理、
うん、
メニューに関する、
うんうん、
謎、そしてこうなんかねこう猫を助けてあげるみたいな感じのモチーフが結構、
うんうんうん、
共通していて、
うんうん、
これも良かったと思います、
ね、確かに、
はい、そして最後大ひよこ帝国とパンドラの謎、まあ、これだけねちょっと異色というか、
ね、
そう冊子形式になってました、うん、しかも結構ページ数ありますねこれね、
あるある、なんか絵本みたいな感じ、
絵本みたいな感じでね、なんだろう、16ページ24ページぐらいあるのかな、ちょっとページ数書いてないのですぐには分からないですけれども、うんうん、まあ、いわゆるそのページをめくっていって物語を読みながら、
うん、
謎が出てきて、
うんうん、
謎が解けたら、まあ、次のページをめくってくださいみたいな形で、
うん、
進んでいくスタイルなんですけど、
うん、
結構ねこれページごとにねイラストもいっぱいあって、違いますよね、物語の展開的にもね結構面白いと思うんですよね、
確かに、
はい、タイトルもね結構ぶっ飛んでますね、
ひよこ
大ひよこ帝国とパンドラの謎ですよ、
うん、
なかなかね、いやでもこの先の展開というかね、
ちょっとギャグっぽかった、
ちょっと確かにギャグっぽかったですね、うん、子供も楽しくねできそうだしね、なんかそう、ロールさんもさっき言ってましたけど本当絵本みたいな、
そうそうそう
感じですよね、
はい、
微笑ましいストーリーだったような気もします、
うん、
まあ、それでね結構ね謎はしっかりしていて、
うん、
一番これも良かったんじゃないかなと思います、
はい、全部で、ね、どのぐらいかかりましたっけ、
いやーどうでしょう、正直体感で言うと、
うん、
一作30分ぐらいですかね、
確かってことは
30分が5作なんで、
うん、
まあ、2時間半。いや、2時間半もかかってないんじゃないかな。かかったかな。
まあでも、我々移動中にやりましたよね。
まあそうですね。
うん。新幹線の中
で。新幹線の中だったり、まあホテルだったりとかで。
そうそう。
遊びました。なんか多分全体で2時間から2時間半ぐらいの感じだったかなと思います、ね。
ちゃんとね、ヒントもあってね。
あ、そうそうそうそう。
よかったです。
どの作品も、いや、でもちょっとね、なんでしょう。やっぱりなんか、
うん、
こう、ヒントが一足飛びだったり、
あるいはそれはね、
みたいな感じもあって、
まあまあ、ね、いわゆる小謎的な感じだから、
ね。そうですね、
うん
うん。できればね、私いつも思うんですけれども、この手の持ち帰り謎系の作品は、ヒント刻んでほしいんですよね。
う
ん、
まあ。
なんかもう、それぐらい言われなくても、わかりますぐらいの気持ちで、
何と何を使いますね、もう
第1のヒント、第3のヒントっていうふうに出してってもらいたい派ですね。
は
い
は
い
は
い、
なるほど。まあでも、それなりにあった時はあったのでは、
うん。
うん。
まあまあ、全然困ることはなかったですね。
なかった。回答が全部ウェブでしたっけ、
はい、あ、そうですね。はい。基本的には QR コードが、あって、
うん、
で、まあ、時々さんの謎解きはそうやって集約してるんですかね、その回答を入れるためのページみたいのがね、まとまっていて、
すごい大量に出されてるなて、
はい、めちゃめちゃ出されてましたね、
は
い、なんで今日は5作いっぺんに紹介しましたけれども、うん、多分まだね遊んでないのかな、 10や20、そうそうそう、うん、それぐらいねありましたよね、
そうそう、
うん、 まあまあ謎解きを提供しているお店なので、あのそれはそうなんですけれども、うん、まあ、それにしたって結構多いなってい
う風に結構ありますよね、
感じましたけれども、
店舗ではカフェ謎もやれてるし、すごい量作られてますよね、
だと思います、はい、だと思います。まあでも時々っていつぐらいから営業してるんですかね、
え、
まあ、
分からん。
コロナ前には確実にありましたし、
ありました、今も店舗もねいっぱいあります
よ
ね、
う
ん、
そうですよね、まあ、仮に10年ぐらいやってるとすれば、うん、もしまあ1年間にね、あの 2,3 作ぐらいのペースで出していたとしても、うんうん、まあそれだけでももう 2,30 作はあるわけだから、まあ、
あとね、なんかカフェ行くとおまけ謎みたいなの
ありますよね、はい、なんか LINE になんかちょっと答えたりとか、そうそうそう、チラシのやつを
だから月1ぐらいではもう新しいもの出してたり
と思いますね、
するんじゃないでしょうか、
は
い、
もしかしたらこの謎解き劇場、あ、謎劇場に収録されてる3作っていうのは、うん、もしかしたらその店舗で提供していたおまけ謎とかをある程度こう組み合わせたものなのかもしれないです
ね、まとめましたってやつかもしれない、
うん、1作ずつはね、ほんとね5分から10分ぐらいで、うん、とてもライトなものでしたからね、
そうですね、
はい、というわけで今回はね一気にあの5作紹介ということで、はい、ちょっともう正式タイトル忘れちゃいましたけども、森の神様へと僕の0点脱出大作戦、なぞなぞ劇場、
うん、
そしてビストロキャットと不思議な注文、はい、大ひよこ帝国とパンドラの謎の計5点のご紹介でございました。
はい、
はい、まあ、他にもね結構トキトキさんの謎解き積んでるのがありますので、くじきしてって遊びたいと思います、はい、それではまた聞いていただければ幸いでございます。どうもありがとうございました。
バイバーイ。